おはようございます。中川智美です。和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、2007年4月にスタートした番組も今月から4巡目シーズン4のスタートとなります。今回からは私がナビゲーターを務めます。そして
こんにちは、髭城孝道です。私はですね、これまでもこの番組に取材では関わってきてるんですけども、シーズン4ではナビゲートも、ま、ちょこっとですけどね担当しようかなというふうに思っておりまして、はい、あくまで中川アナウンサーメインでいきますのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、1回目の中川さん、今回なんですけども、はい、須佐見町ということで、
はい、
須佐見町というと中川さんは何でしょう。
何度も訪れているんですが、やっぱりイノブタのイメージがすごく強いですね。イノブータン王国、パロディ国家ですかね、王様と王妃がいるわけなんですけれども、実は以前ラジオ祭りのイベントでお鍋を作ったんですけども、そのメインもイノブタで、作りましてね、非常に、
まあ、
好評をいただきましてありがたかったんですけれども、本当に美味しいんですよね。コクがあってね、そんなイノブタのイメージが私はあるんですけども、髭城さんは。
私はですね、やっぱり今高速道路がね、南に向けて伸びているんですけども、田辺までじゃないですか、だから須佐見町というと海岸沿いをね、私ども車でこう走るわけですよ、そうするとやっぱりあの海の綺麗さっていうんですかね、もうすごいですから、
ね、通っててパッとこう海が開けて、
危ないぐらいに綺麗ですから
つい見てしまいそうな、はい、さあ今回はどんな発見があったんでしょうか。皆さんも一緒に旅行したようなね気分でお付き合いいただきたいと思います。ラジオで和歌山、発見お宝須佐見町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは須佐見町長なんですけれども、髭城さんが今回はお話を、
はい、行ってまいりました。岩田勉町長でして、まあ、この番組も含めてなんですが、私会うのは3回目なんですね。会うというか、まあ、お話をさせていただくのはね、とても気さくな町長でいろんなことをこう教えてくださるということで、まずは須佐見町内にもその高速道路の波といいましょうか、どんどんこう工事が進んでるんですよ。そこら辺も含めて今どんな感じっていうのを聞いていました。
国体までに供養が開始されるということを国庁の方で発表いただきました。大変こう嬉しく受け取ったわけですが、実は今日もね、須佐見町の町内の須佐見第二トンネルの貫通式がありまして、
今日は僕10日なんですよね。
そうです、
は
いはい、須佐見町内で8つのトンネルがあるんですが、もう4つがね貫通したということで、順調に工事が進捗しているということ、大変嬉しく思います。大体ね、須佐見町内13キロぐらいあると思うんですが、はい、その中でトンネルが8つです、今申し上げたように、はい、で3000メートル近いねトンネルが3つあるんですね。それで大体9キロということなんで、あと5つトンネルがありますので、大型トンネルの中を通過するというようなことになるのではないかなと思います。
国体なんですけれども、はい、来年の9月終わりからということで、もう1年を切りました、
はい、
で須佐見町は国体ではどういうふうな。
須佐見町はね、正式競技ではないんですが、公開競技でグランドゴルフの会場となっていますので、今準備を進めているところです。
グランドゴルフはどちらでされるんですか。
須佐見町の、ね、総合運動公園なんです、はい、憩いの村和歌山ベルベルの近くにある、はい、そこでが会場になっています。これはね、4年ほど前に完成したグラウンドなんで、それを利用して会場に使うということです。
まあ、グラウンドゴルフということですから、その普通の、ね、ゴルフじゃないんで、
そうですね、
フラットなところでできます
ね。そうですね、それでもね、息あり、障害物がありでね、大変こう面白い会場ですよ。
町長はゴルフをなさるんです
か。僕も嫌いな方じゃないんですけどね、町長就任3年ですけど、1回か2回ぐらいしか行ってないに違いますが、
他に何かは例えば運動されたりとか、
夕方公務がない時はね、家帰ってから町内を歩いてます。大体1時間半ぐらい、1万歩を目指してね、もう大体コース決まってますんでね、ここを通ったら1万歩という、1時間半から1時間40分ぐらい歩きますね。
まあ、じゃあそれが一つの健康の秘訣だ
と。そうですね、歩いていたらね、町民の方といろいろお話しできる機会もありますのでね。
何かおっしゃられますか？
お年寄りと会うことが多いんですけどね、僕ずいぶん年上の方ですけど、ちょうちょ健康に気をつけてやとかね、まあ頑張ってっていう、僕も気をつけるけど、おばあちゃんこと気をつけてくださいよってね、ずいぶんね健康のことを心配してくれますね。
寒風という意味ですけれども、まあ風も暖かくて、
そうですね、本当にね、こう住みよいところですね。今度高速道路ができたらもっとね安全になるし、まあ暮らしやすくなるということで、できたらね、須波町へ若い人がどんどんこう入ってきてくれるようなね、高速道路を活用した町づくりというんですか、それをね、ぜひ進めたいなと思っています。
町を歩いてるとね、町民の方が健康を気遣ってくれると、まあ、住みやすい町ですわみたいな話がありました。で、中に出てきました国体、
はい、
正式競技ではないんですけども、公開競技でグラウンドゴルフがあると。でその会場はベルベデールの近くにあるということで、見に行きましたよね。
行きましたね。
すごい綺麗な、
綺麗ですし広いですし、で
眺めがまたいいというね、いいところだなと思って帰ってまいりましたですけれども、メインとなります話はやっぱり高速道路の話で、はい、国体に間に合うようにという発表なんですよ今のところはね、いつっていうことではなくて、でもできればお盆前に開通してほしいなっていうことと、で町内には2つのインターチェンジが作られるんですね、
はい、
街中とそれから終点のところが作られるんですが、終点近くには巨大な道の駅の計画っていうのがありまして、そこら辺のお話を伺いました。
これは安曇野インターチェンジから国道へ降りたアクセス道路の終点がね、元の安曇野中学校なんです。そこが生徒が減少した関係で、中学校と小学校の合同授業を小学校でやってるために中学校が空き家になったんですね。そこをなんとか利用して道の駅にしたいということで、もう工事も進んでおります。校舎はなくなったんですが、体育館がね、これは南記念館っていうことで、アメリカへ移民した方が成功してご給をいただいて体育館を建てたんですね。それを学校教育の場としての役目が終わったんで、今度は地域の活性化のためにエビカニの水族館をそこへ移設して南記念館をこう残す、いつまでもやっぱり南さんの検証をしたいということでね。
今同様の園のところにあるんです。
そうですね、あれはね、建物も若干古いですし、施設も小さいのでね、今度体育館になったらね、
もう少し広くなる、
今の3倍ぐらいになると思う。それがね、地元の人は随分こう楽しみにね、してくれてますので、水族館のある道の駅っていうことで、いろんな方からね、期待を寄せられていますね。
また物産の販売とかもされる。
そうです、地域振興館っていうんですけど、できるだけね、地元の人がそこに参画できるっていう、まあ、地元の人が作った野菜、また取ってきた魚介物をそこへ陳列して、地元産品ということで皆さんにこう買っていただけるっていうようなこと、その中で地元の方々の利用ができるような、そんな施設を目指していきたいなと思います。
かなり広い。
そうですね、今ね、だいたい8000平方メートルぐらいあるんではないかなと思います。そこが、ね、海抜30メートルぐらいありますのでね、防災の基地として活性化の道の駅と、また防災の拠点としての再開発も考えています。今それも進めております。国交省の人にお聞きしたんですが、全国でも地域の振興と防災を兼ねた道の駅というのがね、第一号になるようなこともお聞きしてます。できたらね、来年のお盆ぐらいまでにね、完成したいということでね、例えばですよ、開通式の一つの会場としてね、そこで一緒に道の駅もご披露できたら最高ですけどね。それは国交省が決めることなんで、あまりね、作業っていうわけには、申し上げるわけにはいかんのですが、できたら田辺市ポジティスタミでセレモニーをしていただけたらなということで、
つきますと田辺までは無料ですから。
そうですね、
町内の方々も
これただっていうのがいいんですね。生活道路として使えるでしょ。どうしても縮小していく地域を 上手にこうまとめていくということをこう考えたときに、高速道路を確認したまちづくりというのが必要になってくると思います。僕はいつも申し上げるんですが、コンパクトシティではなしにコンパクトなビレッジをね、行政効果の発揮しやすい町を作っておかなければ、また地方分権にっていうことになってきたときには、自分たちで行政が進めやすいっていう町はやっぱり今後目指していくべき。そのために西新田のところに5つの公共施設を移すというようなことで、それを進めております。
道の駅の機能っていうのが、昔は公衆電話と駐車場とトイレが24時間使えれば良いだったんですけども、うん、最近はその防災機能を付加した道の駅が望まれたりとか、うん、あるいは物産販売所なんかを作ったら、どんどんこうふるさと産品がね、地元のものが売れたりとかいうのがありますので、そういうところにも力を入れたい。でもまずは高速がついてこそっていうふうなお話でした。
住民の皆さんも大変期待していらっしゃるんでしょうね。
そうですね、住民の方はその道がつくこともそうなんですけども、エビとカニの水族館がより広いところに移るっていう、水族館のある道の駅みたいなものに期待されてるっていうふうな話がありましたね。
うん、岩田勉町長のお話でした。さて今度はですね、食のお話なんですが、今まさに期間中の美味しいものがあります。伊勢エビです。
はい、
10月15日からスタートして来年の2月末までの期間なんですが、すさみ町では伊勢エビ味覚祭りが始まってるんですね。そう聞きますとやっぱり食べないわけにはいかないなということで、今回お邪魔したのはですね、国道42号お泊まりトンネルを抜けてすぐの道をこう入った中にあります民宿ヒロハウスさんです。入りますとすでにもうお鍋の用意ができているんですよね。殻ごとこうぶつ切りにした伊勢エビを野菜などと一緒に煮込んでいくんですけども、伊勢エビを焼いたものもまた持ってきていただきまして、こちらの興奮の様子を少しお聞きください。
わ
ー、鍋より先に食べた
そうですね、あったかいうちに焼きエビ、プリプリですね。すごい。でかい。入れちゃいますよ。白菜、春菊、きのこにおネギに豆腐、白滝。じゃあ白菜から入れましょうかね。サバ。サバ。やっぱりせっかく殻付きですから身を入れた方がいいと思うんです。エビをドーン。あ、入れちゃった。グツグツしてますよ。おー、ドーン。うん、あー美味しいよ。うん、甘みがもうすごい。なるんですよね。味噌が焼きエビと全然違う形になってます。もうこんなに固まって、うーん、美味しい美味しい。海みたいですよ。あーすごい。来たー、
来ちゃってますけども、断片的に聞くとなんだかよくわかりませんけども、
すごい美味しいのは伝わってきますけどね。皆さんのところには伝わってるんでしょうかね。
どうなんでしょうか。あの伊勢エビを焼いたものを先にいただいたんですけれども、こちらはですね、この香ばしさとそれからプリプリの身はもちろんなんですけど、味噌の甘みがもう引き立って濃厚でとっても美味しいんですね。そして程よく炊かれたお鍋のエビ、こちらもまたもう身がね、こうカラカラ、ちょっとこうツンツンとすると外れるんですけども、ブルンとした感じなんですね。こう歯ごたえもそうなんですけども、
はい、やっぱりね、身の塊度合いが大きいので、
うん、大きいんです。
握り拳ぐらいとちょっとオーバーですけども、まあでもそんな感じが、
それぐらいの
塊でポロンとこう身が出る、すごいです。
贅沢ですよね。はい、で味噌の部分はちょっと言ってましたけども、ウニみたいな食感でした。本当に美味しかったですね。まあ、めったに食べることがない伊勢エビ、私はね、なんですけれども、食べるたびに思うのは、あれ、ここの後ろのこの殻のめくったところにもまだ身が詰まってそうなんだけれども、これってどうやって取るんだろうという のがあるんです。
正解はあるのかっていう話ですね。
そうです、
私どもはもうね申し訳ないですけど、っていう感じのバラバラに食べたんですけども、
そうなんです。このあたり民宿のお姉さんにお話を聞いてみました。さくらあきこさんです。
うわ綺麗、えすごい綺麗なんですけど、
そう、 うわここにもこんなに、
そうそうそうそう、こ普通こんなにねちぎれてしまうんだ、
うん、こんだけ詰まってたら食べ応えすごいですよね。
あこれもしかしたら抜けるかもと思って抜けたらスーッと抜けたから、
あね、その関節のとこまで、
そうそうそう、
すごい綺麗に、
もう細いとこはね無理なんだけど、ちょっとした爪のとこだったらね、 あの爪なんかももしかしたらこうスーッと抜けられるか、
ちょっとじゃあやってみましょう。これぐらい太かったら大丈夫ですか、
ポキッと折らないで、うん、少しこう折り目つけるような感じで真ん中あたり抜いた方が、
うん、
スーッと取れるかな。
あ難しい難しい、お姉さん上手ですね。
真ん中あたりにですね軽く爪を立ててポキッと折ります。そしてゆっくり引っ張るとうまくいくと、あのカニの足のようにスッと取れるんですね。やっぱりこちらにも身が詰まっていたわけなんです。美味しかったです。伊勢海老の味覚祭りなんですが、来年2月28日まで開催です。観光協会に加盟している宿泊施設で料理が食べられるということです。今回のように宿泊しなくてもお食事だけということもできますし、今のシーズンでしたらこれから忘年会なんかいかがでしょうかね。きっと楽しいと思います。詳しいことはすさみ町観光協会へお問い合わせください。またラジオで和歌山のホームページに放送終了後アップしますので、詳しいことはそちらからもご覧いただけます。
さて今度は私なんですけれども、
はい、
皆さんはジオパークっていうのはよく聞きますかね、ご存知でしょうか。南紀熊野ジオパークというエリアがありまして、避難の9つの市や町で作ってるんですけれども、今年8月に日本ジオパークに認定をされております、
はい、
で代表的な地形と地形というかね、まあ、ジオパークですから地球を楽しむわけなんですけれども、橋食い岩であったり、一枚岩であったりっていう、このもうダイナミックな地形もあれば、まあ小さいものもあるんですけれども、なんとすさみ町にはですね、今のところ何ってこう皆さん思い浮かんでないと思うんですが、その目玉となるものがあるんです。
はい、
であるという話があったので、今回この番組としましてはですよ、ぜひこれを中川さんに見せたいと僕は思ったわけなんですよ。でまずは情報収集ということで、すさみ町のジオパーク担当という産業建設課の成尾さんにお話を聞きに行きました。
そうですね、すさみ町はですね、はい、5カ所そのジオサイトがありまして、中でもですね、フェニックス周極って言ってダイナミックに曲がった岩、
地層が曲がった、
地層がこう曲がった岩があるんですね。
そうですね、見た目に分かるわけですね。
もう見た目に分かります。今ですね、日本で一番大きな周極と言われています。地質業界ではですね、はい、もうめちゃくちゃ有名みたいです。世界的に有名みたいです。で実際に、まあ、写真とかで、一般的にその中学校の教科書とかにですね、その写真が載ったりしたこともあるんですけども、写真よりですねやっぱ生で見た方が迫力があるんですね。っていうのがですね、写真で見るよりですねやっぱり大きいですね。まあ、見て楽しめる場所ではあるかなと思います。橋食い岩とか一枚岩も、まあ、見て楽しめるじゃないですか、はい、もうそれと同じですね、まあ、見て楽しめる。ただその橋食い岩と一枚岩とちょっと違うのがですね、ちょっと途中アクセスがですねしづらいですね。っていうのがですね、
そこに行くのが大変、
行くのが大変なんですね。整備がですね今のところされておりませんので、崖をですね下ったりですね、山の中ちょっと植物をかき分けて入ったりですね、ちょっとサバイバルしなきゃいけないので、
例えば、はい、私が、はい、成尾さんから情報を聞いて地図を持って、はい、女子アナ連れて一遍見に行こうかっていうのは難しいってことですね、はい、
そうですね、
もう僕誰かついていかんと無理に近い、
そうですね、多分見つけれないと思います。はい、
女子アナを連れての女子アナは中川さんのことなんですけれども、案内の人をねついてもらって、ガイドさんについてもらってそこに行くっていうのは、まあ誰しも考えると思うんですよ。思うんですけれども、まあ岩ですし、見てからねちょっとこう考えようかなとかっていう、こう安直な考えで私まず行きまして、で私の取材の方が先だったもんですから、 情報を仕入れてちょっと下見をしておいて赤川さんを連れて行っておーって思ったんですと、行かれへんっていう話を聞きましてですねマジでとこの後企画を変更する羽目に陥るという
私たちはいろんなところを回れるだけ回ってみようということで、まずはですねすさみの海水浴場からスタートしました。こちらからはですね稲積島が見えるんですけれども夕日ビュースポットの一つらしいですね。
もう本当にすさみの街中からねすぐ目の前にある島なんですよね。
そして今度は道の駅イノブータンランドすさみの近く千畳敷と書いてありましたかね、こちらに行くと何かあるんです。
大きな道沿いにちょっと車を止めるスペースがありまして入りますとこれはなんと石でできたイノブタくんですかの像があります。これはちょっと気づきませんでしたね。後ろまでちゃんとね模様がついてて凝ってるんですよ。
すごい風の音が入ってますけれども
猪豚、の石像があったんですよね。
これおすすめです、
はいはい、写真を撮るのもいいんじゃないかなと思います。後ろの景色もいいですからね。手の部分には上りなどが刺せるんでしょうかね、穴が開いていました。そのまま道を串本方面に進みますと黒島夫婦波が見えてきます。
うわーすごい紫色のブーゲンビリアいっぱい建物の下に咲いてますね。でそのさらに下が、海岸になっていて波が島と島のこう間のところに、すごい水の色、あんな透き通って綺麗ですね。
ブーゲンビリアの紫、それから海の色、緑というかブルーというかとっても綺麗でしたね、波はこの日は穏やかだったのであまり白いこう波は立ってなかったんですけれども、で夫婦波の夫婦の字なんですけども普通は夫婦になっているはずが逆なんですね。でどうしてなのかなと思って隣に喫茶店がありましてお姉さんにお話を聞きましたら、戦後になって女の人の方が強いよねという話で字を反対にしたらしいんですね。
そう、先代さんがそういう風に書いてしまったんですよという話がありまして
面白い。
おお、急です。小枝が落ちてますので気をつけて、あ、私がね階段を、わー海だー、すごい透き通ってますよここも。潮の匂いがします。波の音、潮の匂い、降りました。細い道があって橋があって赤の橋があって鳥居がありますね向こうにね。熊野枯れ木灘海岸県立自然公園 S 崎、ここです。 S 崎のご案内を、面積7ヘクタール標高36メートルの小島であって前と新域として保護され今に至っている鳥居があります。あ、新域だからってことですか。へー、昭和28年だから60年ぐらい前に天然記念物になってるんですね。貴重な植物が極めて多いとすさみ町教育委員会。
日本同様のその公園から歩いて行きますと急な階段を発見しました。ここから降りると島に行けるんですが、こちらは海の綺麗さも間近で感じられる場所なんだなと思いました。島の中には珍しい植物もいろいろあるんですってね。
でこの辺り一帯の海がね熊野枯れ木灘海岸県立自然公園っていうふうになってるんですけども、国立公園に昇格させる方向で話が進んでいるという話題もありまして、またこれはどっかでニュースになるんでしょうねきっとね。
ますます注目されそうですよね。そして最後は雫の滝、 JR 御室駅のあたりから北に進みますと山道の中に突然看板が現れます。雫の滝こっち、これも階段を降りていくようです。
やってきました雫の滝です。
えてきました。もう少しです。うわーすごーい。うわこれが雫の滝。結構強い流れですね。白い大きな木が。お、なんかちょっと森の香りとちょっと海の香りがしますけど、川がすごく綺麗で強い流れ、力強い感じで、すごく綺麗、迫力ありますね。すごい冷たい。いやーでも綺麗で気持ちいい。
なんかすごく大きくて、すごく冷たかったんでしょうね。それを伝わってきましたよね。
大きくて冷たかったんですよ、はい、まあ想像していたよりもずっと大きな滝でして、
雫の滝っていう名前ですので、滝ですから、ポタリポタリではないにしても、ちょっと規模が大きいんじゃないって思いましたね
ひょっとするとこの雫というのは、あの細かい細かい水の粒がですね、風に乗って肌にポタッポタッとこうつくぐらい、それぐらい、まあ、大きな滝なんですね。なのでそこから雫って来てるのかなと私は思ったりもしたんですけども、とにかく気持ちよかったですね。すさみの素敵なスポット、あなたも巡ってみてはいかがでしょうか。さて今回の番組プレゼントは、私が見つけた、その街のいいもの、国体を盛り上げる独自のグッズなどをお送りしたいと思うんですが、すさみ町はイノブタレトルトカレー2個セットで3人の方にプレゼントいたします。ご応募はメール、ファックス、ハガキでお願いします。メールはsata@wbs.co.jp、 ファックスは073-428-1414、おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送、いずれもラジオで和歌山係までお願いします。締め切りは11月10日必着です。発送をもって当選発表に返させていただきます。今回はすさみ町を巡りました。いろんないいところがあるなというのが今回の発見でしたね。
まあ、あのジオパークに行けなかったのがすごい心残りではあるんですが、もうこれはぜひ別の機会を見つけて私は行きたいなと思います。でご紹介できなかったスポットも結構たくさん回ってるんですよね、特に今だと和歌山デスティネーションキャンペーンの期間中で、ちょうど今日もあのイベントが行われていると思うんですけれども、紀伊国トレーナーと2014に指定されているそのすさみ町内の駅も回りましたよね。
回りました。いろんなペイントがあったり変わってましたよね。
僕はですね、キージョーローホトトギスの里っていうのも行ってきたんですけれども、今年はなんか花が早くて、もう10月の上旬に終わり加減でした。
そのあたりもホームページでまたご紹介をいたします、はい、ラジオで和歌山発見お宝すさみ町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月29日土曜日、橋本市をご紹介します。ご案内は中川智美と
池城高道でした。